インターネット番号新ホットトピックスということで JPOPFST の谷崎が喋ります。よろしくお願いします。ですね、この発表では、さっき、中川さんのプレゼンでありましたけど、インターネット IP アドレス、ES 番号、その他雑学的な感じですね。そういう感じの話題を取り上げました。で、ポイントはですね、できるだけ旬な話題をちょっと違った切り口で、で、個人的な意見とか主観バリバリな感じで話します。で、あと短くお話します。というわけで進めていきます。あ、これはですね、JPOPM の過去動画を、最近 YouTube にちょいちょい上げていっています。主にこのインターネット番号新ホットトピックスと、あと、いくつかの、プレゼンテーションも、上げておりますので、ご覧いただければと思います。今後もコンテンツは増やしていく予定です。はい、それでは本題です。少し前ニュースになりました。AWS がグローバル IP アドレス利用に対して課金を開始と、ありましたね。こういうのがあると、こう、大体、野次馬的に調べに行く、どうなっとんやっての調べに行くんですけど、まあ、これは、Amazon のブログの記事からのスクショですね。で、値段は 1IP アドレスあたり US 0.05ドルパーアワーですね。1日が0.12ドル、1ヶ月で3.6ドル、500円強。まあ、そんな高くないなっていうイメージですけど、さあ、これってなんか、もしかしたらすごい影響あるのかなといろいろ調べようと思ったんですが、私 AWS 全然詳しくないので、その筋の人にちゃんと聞いてみました。昔からよく知ってる友人で、今は AWS とか Azure とかを専門にやってる人にちょっと聞いてみたんですけど、まあ、これはまあその人の意見ですね、なんですけど、その人個人的には IP アドレスの確保は厳しくなる一方だからしょうがないよねという印象です。で、お客さんからなんかいろいろ問い合わせが来たとかいう話も、特には聞いてませんと。で、AWS のコミュニティの中でも、まあ、しょうがないよね、という感じで、無駄な IP アドレス、まあ、ここで言ってる IP アドレス、グローバルアドレスですけど、V4 のグローバルアドレスは削減しよう、しましょう、みたいな意見を見かける程度です。で、AWS、まあ、私全然詳しくないんであれですけど、Well Architected なアーキテクチャってなんか設計方針みたいなのがあるらしいですね。で、それに従って設計すると、今回の値上げの対象になるような V4 のアドレスはほぼほぼ使わないと。なんか、この方の話を聞いてると、AWS の利用ってやっぱり、グローバルの IP アドレスをバンバンつけるよりも、社内のインフラをそのまま、AWS 側に出していく。だから、プライベート V4 のアドレスがついてたりとかしてて、ほとんど使うこと、グローバルの V4 のアドレスなんかほとんど使わないっすよねっていうような返事でした。で、もしかしたら、今の話はその人だけなのかもしれないですけど、コミュニティでもあんまり気にしてない、気にされてる感じがないっていうことなので、まあ、総論ほぼ影響なしなのかなというふうに思っています。一つ目の軽い話題。はい。二つ目。これ、少し前にあったニュースです。IP アドレスが盗まれているっていう、なんかすごい刺激的な、タイトルの、ニュースがありました。IP アドレス盗まれ、悪用された。メール届き電話した男性1800万円騙し取られる。IP アドレスが盗まれている。NTT ファイナンスや、なんちゃらかんちゃらを名乗る偽電話で、3000万円騙し取られる。滋賀県と三重県？はい。あたりであったニュースです。IP アドレスが盗まれているっていう、もうこんなのあるのかと思って、またこれもちょっといろいろ調べてみたんですけど、滋賀県の事例を、主に調べたんですけど、大津市の、団体、職員男性66歳、携帯電話に利用料金云々かんぬで連絡してくださいと。メールが届いて、思わず電話をしてしまいましたと。そしたら、その電話出た人が、まあ、通信会社を名乗る男から、携帯電話機の内部 IP アドレスが盗まれて悪用され多数の被害が出ている。何のことを言ってるのかさっぱりわからないんですけど、なんかこういうことで、を言われて、まあ、わけわからないうちに100万円振り込み、まあ、その後警察官を名乗る男らの指示に従い、 計1800万円を振り込んだというと。まあ、ぶっちゃけば、ただの、下の方に書いてありますけど、まあ、サイバーセキュリティ的な、なんかこう、やたら不安を煽るような記事、話題というかワードをこう、うまく盛り込んだ、まあ、悪質な特殊詐欺ですね。まあ、盗まれてって書いてあるのは、不正に利用とかいう、なんか意味なんでしょうけど、まあ、結局、この、通信会社を名乗る男が言っていることは、まあ、何のこと言ってんだろうっていうような感じです。まあ、ともかくでも、まあ、記事のタイトルとしては刺激的なタイトルでしたけども、話としては、まあ、特殊詐欺に注意してくださいと。まあ、そういう話です。で、ちなみに、今時1800万円で VO のアドレス買ったらいくらなのかなと思って見てみたら、12万ドル、US ドル。で、これ、オークションズ、左のスクショが、オークションズ IP プログローバルで、なんか、近そうな値段のやつを取ってきましたけど、スラッシュ20は買えないけど、スラッシュ21と、ちょんちょんぐらいは買えるのかなっていうようなぐらいですね。はい。で、ちなみにこのオークションズ IPv4 グローバルなんちゃうってところ、自分たちのところで、売り買いされた IP アドレスの表をずっと出しているんですけど、ちなみにもう、これよりもうちょっと過去からの年表は後のスライドで出てくるはずなんですけど、ここのところで言うとちょっと値段が下がっている。昔は、これよりまだ安かったんですけど、ギュッと上がってなんか下がってる。なんか、株の相場みたいな感じですけど、今のところ 1IP アドレスあたり30ドル、40ドルあたりぐらいをうろちょろしているようです。はい。で、アドレスの詐欺というとですね、あ、これ最後の話題です。こういう事件があったの皆さん覚えてます？エーリンで IP アドレスの詐欺の事件がありました。この人何やったかというと、なんて名前を、あ、ちなみにこれは、JPOP の37のインターネット番号資源ホットトピックスで紹介した内容のスクショですけど、まあ、アメリカ、サウスカロライナをですね、アンミン・ゴレスタンさんと、という人、MICFO、何と読んでいいかわからないですけど、まあ、この人の、このゴレスタンの会社ですけど、まあ、この人が、エーリンの地域で使います、みたいな、ことを言いつつ、なんて言うんですかね、仮想の会社じゃなくて、ペーパーカンパニーをたくさん作って、そこで、アドレスを、エイリンが持ってるアドレスを、いっぱいかっぱいで、で、それをバカバカ売りましたと。で、2017年から18年にかけて、まあ、販売してて、まあ、値段がドドドッと書いてありますけど、まあ、こんなのを売りました、売って大儲けしましたと。で、これエイリンに見つかりました。で、有罪判決ですね。2023年の9月に、懲役5年の有罪判決が出ました。2019年の5月に刑事事件として起訴されて、4年以上長いですね。これぐらいの期間がかかりましたが、懲役5年の有罪判決ということです。これは、ちなみにこれは、エイリンのブログからのスクショです。なんか、法律用語はちょっといっぱい出てきてですね、ちょっと私わからないところもあったんですけど、まあ、概略はこういうことが書いてありました。で、あと、同じくエイリンのブログにはですね、こんなことも書いてあって、まあ、赤四角で2つ囲んでありますけど、上の赤いところは、超意訳すると、エイリンのほとんどの組織は、アドレス申請とか、おかわりとか、まあ、その他もろもろちゃんとしてるけど、たまにとんでもないことしてる奴がいるのは知ってるから、そんなの本当に言ったらお前ら訴えれるよ、ということが書いてあります。で、下の赤いとこで囲んだやつなんですけど、さっきの事件とは別に、エイリンではアドレスを不正に取得しようとした会社に関して、 ちょっとなんて訳していいかわからなかったので、英単語をそのまま残してあるんですけど、アナザーサービスリージョンに対して、クリミナル、リファラルを行った。このアナザーサービスリージョンっていうのが、もしかしたら RIR の別のことを指し示しているのか、単になんか別の地域のことを指し示しているのか、ちょっとわからなかったんですけど、で、クリミナルリファーラルっていうのが、多分アメリカの法律用語で、法執行機関への通知のことだと思います。で、これって多分、最近、少し前、アフリニックを騒がした人とかのことなんじゃないかなとか思ってるんですけど、もし知ってる人がいたら教えてください。例の、あの人ですね。何 と言っていいかわからんですけど。じゃないかなっていうふうな雰囲気を感じているんですけど、これが実際にどこの誰なのかはちょっとよくわかりませんでした。はい。というわけで、今回は割とあっさり終わりますが、とりあえず以上です。なんかご質問があればお願いします。毎回こんな感じで、いつから始めたかわかりませんけど、ホットトピックス、なんちゅうんでしょう。ある意味こう、週刊誌的な話題、あと炎上案件大好きみたいな、そんな感じだったの。どうぞ。
どうぞどうぞ、マイクの前に。フォーネクストの篠宮です。先ほど、IPv4 アドレスブロックの、単価が下がってる、
はい。
っていうのがありましたけど、円安だから円にしたら変わんねえなっていうのは置いといて、なんで、下落傾向になってるのかなっていうのは、皆さんどのように考えてらっしゃるんでしょうか。いや、ちゃんと素晴らしい、ストーリー通りに、もう IPv4 アドレスに、価値がなくなってきたので、下がってるとか、そういう素晴らしい話なのか、なんかもっと別の話なのか。はい、ありがとうございます。なんか答え出そうな人がいるので、ぜひお願いします。正しいことがどうかわからないという前置きを置いた上で、下がってるっていうよりも、コロナの時に先取りしちゃったっていうような印象があります。なので、コロナで先取りして、一巡しちゃったっていうような見えてるんですけれども、多分、かなと思うんですけど、なんとも、説明できないというか、根拠が、ちょっと薄いので、なんか漫才みたいな。先取りしちゃったっていうことだとすると、今はあんまりアドレスブロックを欲しいっていう人がいないっていうことになるんじゃないかなと思うんですけど、そういうデータもあるんでしょう。取引の数を、同じくグラフにしていくと、取引の数が、回数っていう数が増えると、少し時間を置いて、値段が上がっていく。で、回数が減っていくと、少し時間が空いて、減っていく。で、という傾向がこれまであります。で、今、ちょっと円安の話を置いといて、下がってます。で、取引の数は増えてます。だから、もう少ししたら上がるんじゃないかなっていうのが、私の見え方です。で、このオークション、何でしたっけ？オークションなんとか、いう会社、違う、ここの会社の方がこの前、京都に、APNIC にいらっしゃったので、今の議論正しいかって聞いたら、正しいって言われました。それが本当に正しいか知らないですけど、っていうふうに言われたっていうのは一つの発想としてあって、なので、おそらく今、取引の数が増えてるので、っていうのと、下がりつつも横ばいになってるので、近いうちに上がるんじゃないかなっていうのが私の、考えなんですけれども、当たるかどうかは知りません。皆さん、ご自身でお考えください。
そうそう、株の相場みたいに、今買っといて、後で転売すると、 まあ、利益で儲けられるかもね、みたいなことがあるのかもしれないですが、まあ、アドレスの移転は、非常にめんどくさい手続きが必要なので、まあ、そんな簡単にはいかないかな、ですけど。まあ、現実問題、世の中の需要と供給のバランスだと思いますので、移転事業者さんが仲介しているところで、こういう価格出しているところもありますけれども、まあ、これ一例に過ぎないので、グローバルな傾向として一つの参考例かなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、どっかで、みんな V6 使えるようになって、コンテンツもみんな V6 になると、突然0円無価値っていう世界が、ある日突然来るかもしれないので、気をつけた方がいいのは確かかなというふうに思ってるんですけど、まあ、さっきの Amazon さんの例のように、とはいえ、まだ V4 のコンテンツディストリビューションが必要だよっていう人たちが、ニーズとして持っているっていうところがある限りは、まあ、お金をかけた、移転、まあ、売買ですけども、いわゆるは、終わらないのかなっていう、気がしています。はい、ありがとうございます。他、質問ございますでしょうか？オンラインからもコメントとかあればお願いします。私から一つ質問なんですけども、エイリンでそのアドレス転売で儲けちゃった人の、まあ、ちょっとアメリカの刑法わかんないですけども、これ、刑事罰の罪は詐欺罪ですか？いわゆる、日本で言うと。
詐欺って書いてあった気がします。
詐欺
はい。
ね。そうすると詐欺によって利益を得たことによる、刑事罰ということですね。
そうですね。だから、申請内容が、営利に対する申請の内容が事実と異なっていた。
なるほど。はい。
ですね。ペーパーカンパニーを使ったりなんかのだった気がします。お、どうぞ。
その話じゃ
なるほど。ああ、なるほど。
ない。はい。なるほど。じ
でし
ゃあ、
た。
別に、その営利に対して、利益的ダメージを与えたとかっていうわけではなくて、申請が、事実に基づいてないことによって利益を上げたことによる詐欺罪ですね。
という理解です
なる
ね。
ほど。はい。なんか、営利の利益を害したとかっていう話だと、ちょっと気持ちが悪いなっていう気がしたんですけど、そうではない。
ああ、ではないですね。
はい、
はい。
なるほど。はい、ありがとうございます。
JP ニックの前村です。先ほどのエイリンの、クリミナルリファーラルっていう、なんだろうなと思って、ちょっと、これも読んだし、ちょっと調べてみたけど、クリミナルリファーラルっていう言葉に対して訳語がパシッとは出てこないけど、ウィキペディアの、英語版へのリファーっていうか、はあって、それ見てると、検察当局に通告するみたいですね。なんで、検察、ということは、検察当局は多分、訴追すると思うんで、そういうふうな方向に向けて働きかけるというふうな意味合いになるんだろうな。で、あと、アナザーサービスリージョンというのは、これはエイリン以外の他の地域ということだ、というふうに読むのが、とても自然だと思うので、そこの、まあ、海外からなんですけども、そこの検察当局にそういうふうなことを、まあ、通告したということで、それが、ひょっとして、訴追につながるかもしれない。みたいな、そんな感じだと思う。
ありがとうございます。これやっぱり例の人の話なんですかね。
とっても例の人っぽいけど、それ知ってる人もそうだよとは言いにくいんじゃないのかな。
なるほど。はい。わかりました。
補足しておくと、例の人の話は後で出てきますので、今わからなくても大丈夫だと思います。来ますよね。多分来ると思います。はい。この後のセッションの話をお楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい。他ありますでしょうか？はい。それでは、谷崎さん、毎回ホットなトピックですね。半年分の、情報ありがとうございました。